Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは社会学者の古市憲寿さん。著書僕たちの前途を踏まえつつ、若き起業家たちの生態について、そして未来の日本、日本人の前途についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
古市憲寿、1985年東京都生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程在籍、慶應義塾大学 SFC 研究所訪問研究員、有限会社前途執行役、専攻は社会学。現在は大学院で若者とコミュニティについての研究を進める傍ら、有限会社前途でマーケティング IT 戦略立案に関わる。著書に希望難民ご一行様、絶望の国の幸福な若者たちなどがある。最新刊は講談社刊、僕たちの前途。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは社会学者の古市憲寿さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社から僕たちの前途、こちらが出版となっています。起業する若者たち、働き方、そしてこれからの前途について書かれていらっしゃるわけですが、2011年に出版された絶望の国の幸福な若者たちの続編という位置づけにもなりそうな感じがするんですが、
はい、
もう少し詳しく今回の僕たちの前途、これはどういう内容の本なのかというご紹介をいただくとどうなりますか、
ね。僕自身が友人と会社をやってるんですね。3人で有限会社前途って会社をやってるんですけど、
有限会社前途、
はい、はい、会社の方はカタカナで前途なんですけど、はい、まあその会社とかのこととか、身の回りでその仕事をしている若い起業家のことを、まあ前半では描きつつ、まあ後半ではその日本人全体の働き方とか、働き方がどう変わってきて、これから僕たちはどう働いていけばいいのかってことを考えた本です。
このテーマでやろうっていうふうに至る経緯っていうのはどうなんですか。
あ、はい、去年絶望の国の幸福の若者たちって本出してから、結構まあその若者代表とか、まあ若者としていろんなところで呼ばれる機会が増えたんですね。で、確かにまあ僕は若者のことをまあ研究者としては知ってはいるんですけど、ただ僕自身は結構特殊な状況にあると思ってるんですね。まあ、例えば会社役員であるとか、大学院生であるとか、実際統計とか見てみても、20代の中で会社役員ってのは本当数パーセントしかいないんですね。
まあそうで
し
ょうね。
だから本当にこういう少数派である自分が、まあ若者代表ってのもなんだかなと思って、だったらまあ今度は自分の世界のことを自分の言葉で書いてみようってのがまあきっかけですね。
あえてその、自分と同じ世代のいわゆる若者たちっていうのは実際どうなんだろうというところを見てみたかった、はい、
うん、そうですね、本当自己紹介的な意味も含めて、まあ、ちょうど20代とか昔の20代とか、はい、そういうのをまあ切り口にまあ起業ってものを考えてみました。
で、実際そのまあ古市さんが所属されているその有限会社前途も含めて、はい、まあ、いろんなタイプのまあ若い会社とか若手の起業家とかがこう登場してくるわけですけども、はい、例えばどんな面々が登場するのでしょうかね、うん、
はい、前途って会社の社長の松島っていうのは僕のまあ1学年1歳上なんですけど、はい、彼はもう高校の時代からずっと仕事をやっていたんですね。
高校時代から、
はい、はい。高校時代からまあプログラマーとかやっていて、高校時代からだからもう本当にリュックとかに何百万とかお金を詰め込んで、仕事してる、その、まあ昔クレジットカードが作れなかったらしいんで。
あ、高校生だから。
そう、高校生だから。現金持ち歩いたりとかして、まあ嫌な高校生だったんですけど、でも彼がその高校の時にも仕事が結構成功してたから、大学に行かなかったんですね。
はい、あ、大学行かなかった。
はい。でもそしたら周りの大学に行ってる人たちは、すごいもう青春とかしてて楽しそうなのに、自分はお金があるはずなのにあんまりそんな楽しくないってことに気づいたらしいんですよ。お金だけあっても楽しくないってことに、
はい、
それでまあ 慶応 SFC って大学に入って、そこで僕と出会ったんですけど、うん、だからそれでまあ出会ってからまあ一緒に会社やることになったんですけど、そういう今島でちょっと変な人の話から、あとまあ東京ガールズコレクションっていう、
はいはいはい、
あの女の子のためのイベントありますよね。
もう一大イベントですね。
はい、今や
ね、
女の子のためのファッションイベント、
はい。
あそこの今チーフプロデューサーをしている、うん、まあ村上さんっていう、彼もまだ30前後なんですけど、彼のまあ、人生とか、彼もすごい面白くて、うん、携帯電話彼4台ぐらい持ち歩いてて、うん、で、しかも充電器3つぐらい持ち歩いてるんですね。はい、ずっと電話してるか、はい、メールしてるか、LINE してるかなんですよ。1日にその着信が何百件もあったりとか、メールを何百件もやり取りしたりとか、はい、まあそういう超人的に働く人から、うん、まあすごい、まあ個々人はすごい特殊なんですけど、
はい、
でもどっかしら多分なんか誰でも得られるヒントがあると思うんですね。
うんうん、
確かにそんなメールなんか1日何百件も送れはしないけれども、でも何百件送る人の仕事術だから、真似できることとか、うん、そういうことを結構意識的に、うん、あの書いたようにしたつもりです。
通底する部分としては、うん、まあ結構いろいろなことはあるけど、はい、あの根っこでは意外とつながってるというところがあったりする。
そうですね、多分これから多くの若者たちがたとえ起業しなくても起業家みたいに働いていかないといけないと思うんですね、
う
ん、つまり会社にはもう頼れないとか、うん、終身雇用でもないとか、会社がいつまで持つとかわからない。だからみんながある人のフリーランス的起業家的に働いていかなくてはならなくて、うん、そこの中で、まあ、起業家の生き方っていうのは働くヒントになるのかなっていうふうに思います。
でもまあ今ご紹介いただいた方々は、まあ、いわゆる、まあ、言ってみればあんまりその一般的じゃない方のタイプじゃないですか、
はいう
ん
はいはい、
でも今回その、まあ、各その、ね、予定としては、はい、いわゆる一般的な方々も書き方だったということ、はいうん、ここはどうつながるんですかね。
そうですね、やっぱりその起業家っていうのが、うんまあ、ホリエモンだとかいくつかのイメージにすごい規定されてきたと思うんですね。すごい極端ですごい上場を目指してとか、
うんうん、
でも実際はそうではなくてもっと多様な起業のあり方とかもっと身の丈に合った起業とかもあると思うんですね、
うん、
だからそういうことを起業っていうのは特殊なイメージだけではなくてもうちょっと一般向けになんか語り直せないかなと思って書いたってところもあります。
その古市さんご自身も、まあ、ある意味当事者というか、はい、いうことでもあるわけですけども、
はい、
社会学者として、
はい、
今の日本の社会とか企業の中における形態とか生態とか働き方に思うことってのはどういうことですか、
うん、例えばその大企業の正社員になりたいとかって結構みんな言うじゃないですか、
はい、
でも実際そういう大企業で学校卒業してから定年まで勤めるって働き方は所詮この40年とかの歴史のことだとなんですね、
うん、
日本なんてもともと農業をやってる人がすごい多くて自営業者が当たり前だった、
うんうん、
だからそういう別に一個の働き方を当たり前と思う必要はないと思うんですね。
お
でも結構みんながんじがらめに大企業の正社員になななければいけないとか、うん、すごいあのいくつかの固定観念に縛られてると思うんですね、
うん、
だからそれをもうちょっと解きほぐせたらいいなって思いはありますね、
まあ、いわゆる日本的な終身雇用でね、はい
うん、年功序列で
年功序列でっていうのはもう昔からずっともう変わらずあるのかっていうイメージもなきにしもあらずだけど、うん、ということ、うん、
所詮それはその一世代だけ、
うん、
所詮1970年代ぐらいに当たり前になったモデルなんで、
うんうん
まあ、ある一世代は享受できたけれども、
はい、
もう僕たちとか2010代以下の人たちはそれを多分当てにはできないし当てにするべきでもないと思うんですね、うん、
なるほどなるほど。それぞれの時代に合ったやり方が当然あるんでしょうと、
はい、
いうことなんです、
ね、そうだからその一個が多分起業家だと思うんですね、
うんうん、
起業ってものを何も特殊な事例として捉える必要はなくて、
はい、
働き方の一スタイルとして起業ってものを考えたらもうちょっとなんか働き方は豊かになるんじゃないかなっていうふうに思うんです。
あじゃあ逆に言うとその今こういう時代だからこそ起業というのがもっとこう真摯に語られていいじゃないか。
そうですね、別にホリエモンみたいなすごい大きい大企業を目指すとかではなくて、うん、普通の身の丈に合った企業だしとか、うん、いろんな企業があってもいいと思うので、うん、そういうことをそうあの語られてもいいと思います。
じゃあある意味例えばそれこそ、ね、1970年代80年代のいわゆる就職みたいなノリでというか、
はい、
そういう同じようなベクトルで企業というのも考えてもいいんじゃないか
って、はい、そうですね、まあ、もちろんみんながみんなできるわけではないとは思うんですけれども、うん、それがもうちょっと選択肢として広がった方がいいかなってことは思います、うん
まあ、確かに企業って今ねそのパッと聞くとやっぱどうしても人握りのというか、
はい、
こう非常に先鋭的なイメージがやっぱり強いと思うんですよね、はいうん、でも必ずしもそうじゃない。
それまあ別に会社別に法人格持つかどうか置いといて別にフリーで働いてもいいし、うん、会社で働きながらまあ副業として自分の仕事を見つけてもいいし、
うんうん、
本当は働き方で多様なはずじゃないですか、
はい、
でもそれをすごく狭めてしまってるのはもったいないなと思うんです。
なるほどなるほど。じゃあ今回そういういろんなまあ具体的な事例を出しながら、
はい、
でかつでもまあそれが万々歳ということ、う
ん、わけでもなく、うんまあ、いろんなリスクとか、うん、当然やっぱりあると思うんですね、
うん
普通にサラリーマンで働いた方が、まあ、安定もするし、うん、自分が頑張らなくても違う人が頑張ってくれるとか、当然たくさんメリットあると思うんですね、
はいはい、
メリットは別にみんながみんな手放す必要はないけれども、でもそれにもしも苦しんでるんだったら違う生き方もあるよってことは多分言ってみたいですね。
うん、よく考えてみれば普通のいわゆる就職だってやっぱりメリットデメリットは存在するんでしょうからね、
う
んは
い、そうですよね、うん、しかも会社が別に定年まで持てばいいけれども、今って持たない会社もいいかもしれない、うん
はい、
だったら今苦労して将来のために頑張るってのがなかなか難しい時代だと思うんですよね。
だからこそという感じになってくる、はい、そうするとじゃあ今回の僕たちの前途はどんな人に読んでほしいのかっていうのはありますかね。
やっぱりまあ一つはまあ同世代の若い子たちに読んでほしいのは当然あるんですけど、はい、あとはもうちょっと年配の方にも読んでほしいなっていうふうに思います。
年配の方にも
ちょうどまあ50代60代とか、うんうん、日本人の働き方って形で昔からの日本人がどう働いてきたかって話も書いたので、うん、まあご自身のどんなふうに働いてきたかってこととも照らし合わせながらとか、
なるほど、
逆に最近の新しい働き方はどんなことがあり得るんだろうってことを、うん、まあ自分と照らし合わせながら考えていただけたらそれは嬉しいですね。Let's get knowledge with fun。
働くことを起こすという企業ですが、いうことでその、まあ、日本が企業ということで歩んできた変遷とか世界の中での日本の位置なんかもこう書かれてるわけですけども、今の日本における企業を取り巻く状況というのは改めてどういう状況なんですかね。
世界的に見てみて日本って企業率がものすごい低い国なんですね。
低い、
一番高いのはまあその発展途上国、次が北欧とかで日本が一番低いんですね。まあなんでかっていうと、
はい、
まあそもそも発展途上国は会社がないから自分で起こすしかない人がすごい、起こさざるを得ない人がすごいんですね、は
い
はい、あでまあ北欧とかは逆に社会保障がちゃんとしているから、うんうん、失敗してもなんとかなると思って会社をある種起こしやすいんですね、
う
ん、
なるほど、やり直しが効く、
はいはい、で一番低いのがこの日本とか、やり直しが効きにくい社会なんですね、うん、会社はちゃんとあるけれども、だから雇われて働くことはそこまで難しくはないけれども、
うんうん、
でも自分で起こしたとして失敗したら取り返しがつかない。それだから日本で起業がすごいしにくい社会だなっていうふうに思います、
うん、それはかなり前からずっとそういう傾向がある。
いやそんなことはなくて、うん、あの1960年代70年代は、うん、あの自営業って文化があったので、つまりまあ地方から東京とかに出てきて、で東京の中でまあデッチ奉公とかして、そこでまあのれん分けしてもらうとか、
うんうん、
そういうまあ自営業者として一国一城の主になるっていう文化があったので、昔は別にその自営業者、もちろん法人格持ってるか持ってないか別とした場合は、うんうんうん、そこまでその起業ってものは珍しくはなかったんですね。
あそうですか、
はい、そう、日本人で特にまあ戦後すぐとか見てみると、うん、大体6割7割がその自営業者だったりとかして、
あーー
自営業者が実はものすごい多い国だったんですよね。
でもそれはさっきおっしゃった例えば開発途上国みたいなのこと似た状況、はい、
うん、そうですね、本当会社がないから自分で会社を起こさざるを得ない、う
ん、やらざるを得ない、
やらざるを得ない、うん、だからその頃は逆にサラリーマンが憧れだったんですよね。
ああなるほどね、
今とは全く逆ですけどその社畜なんて言われますけど、うん、でも当時はその安定して毎月給料もらえるってことが憧れだったんですよね、
う
んうん、大企業はどんどん発達してきて、うんうん、もう企業に入るってことがあまりにも当たり前になってしまったので、多分なかなか起業っていうふうにはいかないんですよね、
うん、
あのドラえもん の、はい、あの第1話ってあの1970年に雑誌に掲載されたんですけど、その頃 の、 あのドラえもんを見てみると、ドラえもんが未来からやってきてのび太に未来のアルバムを見せるんですね、
はい、
でその時にのび太の未来が書いてあるんですけど、うん、そこにのび太が就職活動に失敗して会社に入れないから自分で会社を起こすっていうシーンがあるんですね、うん、だから当時の感覚では会社に入れないやつが逆に会社を起こすみたいな、
プライオリティとしては会社に入ることが
やっぱり高かった
っ、高かった、ね、その次に企業が来る、
はい、うん、あの小説家の村上春樹さんも自分でまあカフェをオープンしたりとか、はいはい、だからあの時代はそこまで会社を起こすとか自分で事業を始めるってことがそこまで特殊なことではなかったんですよね、
うん、あじゃあやってみようかぐらいの、
そう、それぐらいのまあノリでできなくもなかった、うんうん、今はその頃に比べたら出資金のお金とか法律的にハードルは下がってるはずなんだけれども、逆に企業率はすごい下がってるんですよね。これはやっぱりまあ会社に入った方が得ってのと、一回失敗してしまうとなかなかその取り返しがつかないとか、いくつかの要因があると思うんですけど、日本今だから企業がすごいしにくい社会だと思います。
でもその企業をその成功に導くキーワードの一つとして、はい、この本の中ではトランポリンという形容されてましたが、はいはい、これはどういうことですか。
あの企業っていうとその個々人 の、 そのやる気とか能力とかあのスピリットとかってことがすごい強調されると思うんですね、
はいはい、
本当なんか裸一貫でも思いさえあれば成功できるみたいな、 それは全然違うと思っていて。
あ、全然違う。
はい。やっぱりその、もともとその、どんな家に生まれたかとか、うん、どんな友人がいたとか、うん、どんな仲間がいたとかってことがすごい大事だと思うんですね。
ほうほう。
やっぱりその、起業家として成功してる人を見てみても、やっぱりちゃんと高学歴の人がやっぱり多いとか、で、あとはちゃんとした大企業に入ってからスピンアウトして、起業したって人がやっぱり成功しやすいんですね。
うんうんうん、
ってことを考えてみると、誰でも起業できるってわけではなくて、むしろ、もともと恵まれていた人の方が、残念ながら、起業しやすいって状況があると思います。
残念ながらって感じはするんですけど。
そうですね。はい。もちろん、何もなくても、成功する人は当然いると思うんです。うん、逆にそれが原動力になって。
はい、
でもそれって本当に一部の場合だと思うんですね。その起業家っていうのは基本的に成功者のことしか語られないじゃないですか、
うん、
つまり成功者が自分はこんな風に成功しましたっていう本とか、
はい、
まあいろんなメディアはたくさんあるけれども、うん、でも失敗者のことはわからない、
うんうん、
だからついついその成功者の一部の事例だけを見てこんな起業がいいとかって形がそういう語られると思うんですけど、うん、でも実際全体とかの統計見てみるとやっぱり学歴が高いとか、
うん、
元々の社会階層が高い人の方が起業は成功しやすいってデータがあります。
文字通り氷山の一角に、はい、その成功例があり、
はい、うん、
海面下にはすごい失敗例が
、はい、
埋蔵されてる。
で、まあ、成功するにはやっぱりその学歴とか、
うんうん、
元々の生まれた環境というのがすごい大事っていうのがあると思います。
なるほど。じゃあそのトランポリンというのもそういうことを指している、
はい、
ジャンプアップするために必要なもの、
はいね、はい、
どこにこうあるのかっていうのは、じゃあそれぞれによって違ってくる。
ただやっぱり基本的にやっぱりその生まれた場所とかがすごい大きいんですよね。どんな家に生まれたとか、
うん、
例えばそのお父さんお母さんがその読書する習慣があった人の場合っていうのは、子供も多分自然に読書を学ぶと思うんですね。
はい。
で、仕事と勉強は違うとはいえ、やっぱりビジネスしていく上には文章を読めた方がいいし、書けた方がいいじゃないですか。
うんうん、
だからそういうその当たり前のことが当たり前にできるようなことっていうのはやっぱりどんな家庭環境で生まれたかがすごい大きいと思うんですね。
うん、
だからそういうのも結構影響してくると思います。
ある意味、自分の力ではいかんともしがたいものも含んでいる。
含んでると思います。
ですね。
あとはまあ周りにその自営業者とか起業家の人がいたってことも大きいと思います。
う
ん、つまり身の回りにもサラリーマンのお父さんと専業主婦のお母さんしかいなかった場合は、
うん、
さもそれが当たり前のもう人生のロールモデルと思っちゃうじゃないですか。
うん、
身の回りにその成功してる社長とか自営業者がいるかいないかで、起業家になりやすい、なりやすくないも変わって、できますね。
でもなんかそれは先天的なものと後天的なものがこう内ませになってるような感じもするんですけど、いかんともしがたいものはまあ多分先天的な部分が占めると思うんだけど、でも例えば成功してる人のじゃあ近くに行って話をしてみるとかっていうのはある意味後天的な
ね、
あのアクションとしてしうるじゃないですか。この辺のこうバランスっていうのはどういうものなんですか。
ただその後天的なものに関しても実は先天的なものが結構影響してるって言われていて、例えばその努力をするとかってことも実は社会階層に結構影響してるって言われてるんですね。
ほうほう。
つまりお父さんお母さんがある程度勉強できるとか学歴が高かった場合は、うん、そもそも勉強するとメリットがあるってことが子供の頃から教えられて、
うんうん、
あの身についているから、
はい、
努力ってものを学校でも自然にできるからあの学力が高くなっていく。
ほうほうほう。
逆にそうじゃない家に生まれた場合は勉強とか別にどうでもいいよねって感じで言われるので、
うんうん、
あまり勉強する習慣が身につかない。その努力って習慣も身につかないで学力も下がっていく、
うんうん、
だからまあもちろん全員が全員こういうわけではないですけれども、傾向としてもともと先天的にそういういい家庭に生まれた人の方が努力しやすくて勉強も自然にできて学歴も高くなるって傾向がありますね。
努力しやすい、
はい、
そういう性質っていうのがあるだろうということなんですね、
はい、
ちょっとさっきの話戻っちゃうんですけど、
はい、
そのトランポリンの存在というのが企業成功に導くもののになりうるということは大きいことですか、はい、それは。
そうですね、
うん、
やっぱりまあその何もなくて起業って難しいと思うんですよ、
うんうん、
そもそも起業するにしてもあのよくまああの若い子で言いますけど、会社を起こしたい、社長になりたいって言うんだけれども、うん、でも何をしたいかわからないって子は結構いるんですね。
あ、その私社長になるって。
そうでもそれって本当何も言ってないに等しいじゃないですか。実際本当何をやるかが大事なはず で、つまりその何をやるかってことは、人からお金を出しても、
うん、
あの会社から物を買いたいとか、
うん、
仕事を頼みたいって専門性が必要なわけじゃないですか。そういう専門性もなくて会社で起こしてもしょうがないと思うんですね。だからそういう専門性をいかに身につけられるかってことが一個の大事なキーワードになると思います、
うん、じゃああえて聞きますけど、その、
はい、
企業を取り巻くそういった状況と環境の中で、はい、若い人たちがじゃあ起業するということそのものについての、
はい、
古市さんのスタンスというのはどういうことになってくるんですか。
まあ、やめた方がいいんじゃないですかね。
やめた方がいい、
まあ、やっぱり若いうちって、はい、その、うん、 経験も少ないし、うん、お金も少ないし、うん、人脈も少ないし、うん、あんまりいいことはないと思うんですね。
ほうほうほうほう。
ただそれでもなお辞めた方がいいって言われてもやる人は、うん、まあうまくいくかもしれないじゃないですか。そもそも辞めた方がいいって言われて辞める人って別に起業家に向いてないと思うんですよ。
は
い、
なるほど、はい、そうか。じゃあまず第一声は 100% 辞めた方がいいよと。
そう、やっぱりそうだと思います。
でそれで、それでもやりたいものがあるんだというのが
人は、まあ少なくともスピリッツとしては起業家に近いと思います、
うん、じゃあそこもさっきの話じゃないですけど、その社長になるんだってことが目的になってるような感じだと、そこはもうありえない、う
ん、本気で社長になりたいんだったらそこから必然的に頑張ってどんな仕事がいいかを考えるじゃないですか、うん、ただふわふわと社長になりたいとか、ふわふわと会社に雇われたくないって言ってる人は、うん、まあ無理じゃないですかね。
起業すること先にありきでは全然ない、
はい、
わけです。
その方がいいと思います、
うん、で特に若いうちはそれこそトランポリンの数そのものも、ね、の少ないかもしれないですよね、はい、まあ年を取ってくればそれなりに、まあ、増えてくるのかもしれないし、うん、っていう、そういう可能性が、うん、
はい、
ね、ありますもんね。若い人たちが起業することに対してはまあしない方がいいよと。
そうだね。基本的にまあ起業の割合も中高年の方が圧倒的に多いんですよ。やっぱりまあさっき言ったのと同じ理由で、うん、若い人はあまり経験もないし人脈もないけれども、中高年はやっぱりその人脈もあるし経験もあるしお金もあることが多い。はいはい、だから起業がしやすいと思うんですね、うん。
まあでもそれもやっぱりやりたいことがまずありき。
ああ、もちろんありきですよね。
ですね。はいはい、まあ年取ってからちょっと俺も一応社長になりたいからっていうぐらいじゃちょっときつい。
そうですよね。はい。
じゃあやっぱりこの本を読んでじゃあ起業しようかななんて思う人がいるかもしれないけど、その段階じゃしない方がいいっていうこと。
そうですね。まあでもこの本は前半は結構明るいこと書いたんで、うん、3章4章ぐらいでやめていただ読むのやめていただければ、うん、結構明るい気持ちで起業しようかなと思えるかもしれないです。
でもそれ以降の章はかなり厳しい現実が、
はいはい、現実を書いたんで、
ね、どっちの面もやっぱ知っておいた方がいいっすよね。
そうです。それは、はい、書いておきたいと思いました。まあマッチポンプって言うんですけど。
両方把握してかつそれでもやりたいんだったらいけるかもしれない。
その方がやっぱりいいと思います。
あです、ね、
まあ起業してもそれこそ会社を起こすのは簡単だけれども、うんうん、起こしたのうちに継続的に利益を上げるってすごい難しいじゃないですか、
はい、
だからそういうことまで考えると単純にその盛り上がって起業してもしょうがないと思うんですね、
うんうん、
だからやっぱりその両方見た方がいいと思います、
うん、Let's get knowledge with fun。がまだ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは社会学者の古市憲寿さんです。講談社から僕たちの善と出版となっています。まああのタイトルにもなってますが、やっぱり善とは本当に気になるところですけれども、今後日本はこうなっていくんだろうなというのを探るのはやっぱり社会学者という、ね、はい、お立場だと思うんですけど、
はい、
そのいろんな統計とか流れからその仕事とか働き方ということで今後の日本どうなっていくのかなっていう見立てはどうですか、社会学者古市憲寿としては。
あんまり明るくはないんじゃないですかね。
あんまり明るくない、
はい、うん、今も結構まあ正規と非正規っていう区分があって、だいぶ多分待遇が違う状況があると思うんですね。でも若いうちは別に正規でも非正規でもあんまり変わりがないと思うんです、まあ、収入が別にあんまり多くなくても、まあ、親が元気とかそこそこ別に楽しい生活をすることができる、うん、でも問題やっぱり 2,30 年後にやってくると思うんですね、
うんうん、
今まあ20代の子たちも 2,30 年後の未来には50とか60になっていく、そうなってくると自分の体も弱ってくるし、ちょうどまあ親も要介護状態とかになったりするってことを考えると、今その不安定な働き方をしている人っていうのは今はいいけれども 2,30 年後は結構大変だろうなってことは一個はまあ想像できます、うん、
はい、
あとはまあその単身高齢者がすごい増えるってことはまあ統計的にも言われていまして、うん、今現在も単身高齢者ってすごい増えてるんですけど、でも今の高齢者の方って兄弟も多いし、あの結婚して息子娘たちがいる人も多いから本当の一人ではないんですよね。でも今のちょうど 3,40 代のフリーター第一世代以降の人たちっていうのは、うん、彼らが年を取ると本当の一人になってしまう、
うん、
結婚もしないから子供もいないし兄弟も一人っ子だったりして本当に誰もいないような単身高齢者ってものがすごく増えていくと思います。
なるほどなるほど。そうするとすごいこう暗い未来に思えてきちゃうわけですが、
はい、
明るい未来の可能性もは全くないもんですかね。
明るい未来は多分いくつか可能性はあって、はい、一つは女性がもっと働きやすい社会になっていくってことだと思います。
女性、
はい、
はい、
日本でまずその結婚をすると仕事を辞めて育児をして、うん、で、まあ、何年か後にパートとかで吹きってパターンが今までにすごい多いんですけど、はい、それって実は日本とか韓国とか一部の国だけのことなんですね、
うん、
本当はその出産育児期もまあ1年ぐらいはその産休取るとしてもその後ちゃんと仕事を再開した方が本当は税収ももっと安定するし、
うん、
社会にとってもいいことが増えると思うんですね。女性が働くと育児産業も活性化するし、うん、いろんな産業が活性化する、
うん、
だからそういう女性がもっと働きやすい環境ってものを作っていけば、まあ、税収も増えるし産業も発達するしっていいことがたくさんあると思うんですね、
うんうんうん、
だからそれは結構できるかできないかで日本の未来の明るさは変わってくると思います、
うん、女性がどう輝けるのか、はい、というところが一つキーになる、
は
い、
あとはまあその若者たちの話で言えば、うん、日本って若者に対する社会保障がすごくない国なんですね。
すごくない、
はい
はい、
高齢者対、まあ、現役世代の社会保障の比率があるんですけど、うん、大体日本で10対1ぐらいで、うん、高齢者が10もらってるとしたら若者側は1ぐらいしかもらってないんですね、
うん、
だからもうちょっと若者の方にいろんなその職業訓練とか、うん、大学をもっと行きやすくするとかってことをしたらもっとその個々人の生産性が上がると思うんですね、
うんうん、
だからそういうことをしていって個々人がもっと働いて稼げるような風に社会がその若者に投資をしていくようになったら、まあ、もうちょっとマシにはなるかとは思います。
じゃあ女性をどう活性化できるのかと、
はい、
あと
若者をいかに社会が投資できるかっていう、まあ、ただまあそれもまあ難しいと思うんですけどね。今の日本の現状でいくと、まあ、財政的な負担もすごいまあ、あるし、
うん
なかなかしかもその未だに政治とか会社を牛耳っているのがまあ年配のおじさんの方が多いのでなかなか若者と女性に目が向かない。日本でそもそも若者と女性をちょうどうまく活用することによって成り立ってきた社会だと思うんですね。どこの社会でもその安い労働力は必要なんですけど、ヨーロッパはそれも移民で賄ってきた。でも日本は移民入れる代わりに女性と若者をまあ安い労働力としてずっと使ってきたんですね。だからそれがある種すごいうまくいってしまったから、これからもそのモデルは続いてしまうかなと思うんです。
じゃあそこは変えないといけない部分なのかもしれない。
そうですね。特にこれから高齢化が進んでいくので、うん、高齢者がどんどん増えていく、
うん
で高齢者がどんどん増えていくと働く人口がどんどん減っていくかもしれない、
うんうん、
だからそこの中で本当は女性も若者ももしかしたら高齢者の方もみんなで働かないと社会は回っていかないかもしれないのに、
うん、
なかなかそれがどれだけうまくいくかってことがまだわからないですね。
いわゆるその現役世代と呼ばれる男性のなんか中年層だけ、
はいはい、だけがそう社会を回してしまっているので、うん、それをいかにみんなで回していけるかってことが、うん、大事かと思います、うん、
じゃあちょっとね前段ではすごい暗い気持ちになっちゃったんですけど、
はいはい、
逆にだからその全員で回せるようにしていけるんだったらそれはかなりいい方向よということになる。
そうですね、う
ん、
逆にヨーロッパはどこの国もこういうふうにして高齢化を乗り切ろうとしているので、逆に日本だけがやっていないことがまだたくさんあるの で、 それをまあ真似するだけでも結構まあマシにはなると思います、うんうん、
前例はあるわけ。
そうですね、はい、前例があることなので、はい、これやればいいってことが、
おーおーおーで実際それでそのまあ実験段階も含めてでしょう、はいけど、はい、うまく回ってるようなとこもいろいろある。
そうですね、
ですね。
例えばまあ少子化が今だいたい日本で合計特殊出生率がだいたい 1.3 とか4なんですけど、やっぱり出生率がこれ 2.1 ぐらいないと人口は維持できないんですけど、この 1.3 とか4ってすごい急激な減り方だと思うんですね、
はい、
だからそれをもうちょっとあの 1.7 とか8とかにちょっと上がるだけでも人口の減り方がちょっと緩やかになるので、
うん、
あの高齢者と現役のバランスがだいぶマシになったりとか、
うん、
あのいくつかだからやるべきことはたくさんあると思います。
そうですね。でそれのやり方具体例というのが、
はい
はい、いろんな他の国に実例がある、
はい、実例が、はいはい、
うん、じゃあそれをね取り入れれば別にいいじゃない。
いいんですけどね、まあ、ただやっぱり政治とかの中心にいるのがやっぱりおじさんが多いのでなかなかそこは難しいみたいですね。
はあ、やればできる話。
そう、やればできることは本当にたくさんあるんですよ。
ですよね。じゃあ、やればいいじゃんっていう。すごい単純な話なんですけど、
はい、うんうん、
シンプルな話なんですけど。
はい、あとは、ま、可能性としては、日本で1億3000万人がいるものすごい大きい国じゃないですか。
はい、
これ実はものすごいやっぱり大きすぎて、うん、なかなか1億3000万人の幸せをマネジメントするってすごい難しいと思うんですね。
うんうんうん、
だからこれからそれこそ大阪とか福岡とか東京とか、都市ごとにいろんな政策の違いが出てく時代になっていくと思います。やっぱり1000万人ぐらいの単位である種都市ってものを企業のみたいに経営していくっていう発想が多分これから増えていくんじゃないかなと思います。
じゃあそれはさっきおっしゃったそのいろんな例えば国で行われているような事例もやっぱりそのぐらいの単位でやっ っていい風に回るんだろう。
そうですね。だから実験も国全部でやるんじゃなくて、うん、どっかの都市で実験してみて、うまくいったら日本に広げるとか、そういうやり方はいくらでもあると思うんですね。
なるほど。やっぱりいっぺんに1億2000万人ぐらいに一斉のせいでやるってのは相当難し
いですよね。例えば北欧とかで所詮人口が500万人とか800万人とか、日本の都道府県1個とあんまり変わらないスケールの国なんで、
はいはい、
これ日本のその都道府県1個1個をそうやってそのある種国に見立ててやっていくってことも多分できると思うんです。
それやればいいじゃん。
やればいいと思いますけどね。
ね、じゃあそういう実例っていうのがもっともっとでもやっぱりこう知られて、
はい、
来るっていうことが必要かもしれないですね。
一つはそうですね。
ね、そういうことが実際できてる事例があるよということ、
はい、
じゃあうちにはこうやって取り入れることができるんじゃないかっていうことですね。
はい、
やっぱりそれは一人一人が知ってなんか変えていくというか、その発言をしていくっていうことが必要なのかな、
はい、そうですね。だから本当、まあ今都市って言いますけど、本当は区とか市でもいいんですよね、はい、本当10万人とか数万人単位のコミュニティだったら個々人が関与できる範囲もものすごい多いわけじゃないですか、
うんうん、そうですね。
日本で選挙っていうとやっぱり国政選挙ばっかりの話になってしまうけれども、実際は地方自治体とか自分の住んでる市とか町の選挙って結構大事で、そこの中でできることってすごいたくさんあると思うんです ね、
そうですね。
だから別にその国全部良くするってよりは、自分のまず町を良くするとか、自分の住んでるエリアを良くすることの方が多分現実的だし、できることも多いと思うんですね。だから日本全部がガラッと良くなるってこと多分考えないで、少なくとも自分が住んでる地域をどうしたら良くできるだろうって考えた方が建設的だと思います、
うんうん、そうですね。その方がリアリティもね、当然あるし、はい、だからそれこそ例えばもっと小さくなんか自治会レベルとかね、
そうそう、自治会
町内会レベルとか
ね、自治会でもいいし、あと本当は自分の会社でもいいんですよね。そ
う
だから極端に言えば別に日本は別に良くならなくても別にいいんですよ、
うん、
日本全体が別にどうであっても逆に良くて、それよりも自分たちのその属してる自治体とか街づくりとかをいかにしていくかってことの方がよっぽど本当は大事だと思います、
うん、まあ、そこで、ね、自分が住みやすい環境であることはやっぱり相当幸せなことですからね、
うんうん、そうですね。まあ、そういう人が増えていけば結果的に日本の国は多分良くなると思うんです、まあ、身の回り100人1000人を幸せにする人が別に1万人ぐらいできたら、それはまあ日本中全体をどんどんカバーできるようになっていくわけであって、
は
い、
そうですよね、うんうん、まあ、だから遠くの人のことはまあおもんぱかる必要は当然あるんだろうけど、はい、うん、でもやっぱり熱が伝わるのは近い人だろうし、はい、ね、そこをまず幸せにできるのかどうかっていう、
はい、それが、はい、大事だと思います。
あ、
国も今すぐできることじゃないと意味がないと思うんですよね、
うん、
国を変えようと思ったらすごく準備がかかるじゃないですか。
やっぱり何十年単位っていう、
はい、うん、そういう人も当然必要なんだけれども、うん、みんながそれを目指す必要はなくて、だったらまずはできる範囲ですぐできることをやった方がよっぽどいいなとも思います、
うん、今すぐできることをやっとくべき、
そう、それの方がずっとよっぽど建設的だと思います
ですね。
身の回りのことができない人ってそんな国とか変えられるわけないじゃないですか。
そうですよね。
そう、まずは自分を幸せにするとか、うん、自分の家庭とか、うん、自分の身近な人を幸せにした上で、うん、さらにまだ余力があるんだったら社会とか国のことを考えればいいと思うんです、
うん、そうですね。その古市さんご自身のね、お話とかをお伺いしててもなんかやっぱりそういうその辺はちょっとこう軸になってるような気がしますね、はい、自分の周りをとにかく、
うん、そうですね、
幸せな空間にしようっていう、うん、はい、そこはやっぱりブレないところ。
そうですね。やっぱりまあ社会とか国家って語りやすいけれども、うん、語ってもしょうがない面があると思うんですね。評論家的になってしまって、
うん、
こんな日本がいいとかっていくら話をしても、それってなんかなかなか実現は難しいじゃないですか。
はあ、そうですね。
だったら実現可能な範囲で自分ができる身の丈に合ったことをしていけばいいと思うんです。
じゃあ、例えば今具体的に古市さんご自身が、
はい、
じゃあご自分の身の丈に合ったこういうことをしていきたいみたいなアクションっていうのはいろいろあるわけですかね。
いや、僕自身は、何ですかね。例えばそのノルウェーのチョコが僕は好きなんですけど、
ノルウェーのチョコ、
はい、はい、日本だと売ってないんで、それをなんとか日本で売るにはどうしたらいいかなってことは考えたりとかしますけど、まあ、それは別にだ、まあ、社会貢献とは違うかもしれないですけれども、うん、でもそれでも別に僕は幸せになるし、
そうですね、
何人かの人はもしかしたらこんなチョコがあるんだと思ってくれるかもしれないとか、まあ、そのレベルでいいと思うんですよね。
なるほど、まあ、それででもね、やっぱり幸せが広がっていくことはね、かなり、はい、うん、予想されますもんね、
うん、そうですね、うん、あとは僕の立場から言ったら、うん、研究者と社会をもうちょっとつなげてもいいかなと思うんですね。
研究者と社会、
はい、はい、研究者って今結局 ずっと勉強はしてるんだけれども、なかなかアウトプットを出さない人が多い、もしくは出せない人も多い。だからずっと勉強してる人がもったいないじゃないですか。すごい大学とかにこもってずっと勉強して、で、35歳ぐらいにようやく就職してみたいな。それですごいもったいないと思うんですよ。だからもうちょっと研究者と社会の接点を作っていくとか、そういうことはできるかなと思ってます。最悪20代、30代の一番大事な時期を、本当勉強だけに、しかも勉強って言っても、結局勉強っていうのもその本だけ読んでもしょうがなくて、本当はいろんな人と喋ったりとか、社会で触れ合う中で、もっと考えが深まることもあり得るわけじゃないですか、
はい、
もうちょっとそういうことをなんかできたらいいのかなってことは思いますね。
じゃあご自身もそれはまさに実践しながら。
そうです、そこは、はい、意識はしてますね。
本当にこう現場に出てみて、はい、いろんなそれこそ話をするとか、はい、見るとか、うん、触れるとか。
それで現場のことは意識はすごいしてますね。踊る大捜査線の映画に、事件は会議室で起きてるんじゃない現場で起きてるなって言葉があるじゃないですか。だからそれは多分本当で、でも現場だけで事件は多分解決できなくて、いろんな現場の情報を集めた会議室も多分必要で、だからその現場と会議室をできるだけ往復するような、往復したいなといっていう意識はありますね。
会議室ももちろん必要。
もちろん必要、はい。
必要ですよね。両方ちゃんとこう、行き来してないと。はい。ダメよと。
ですね。やっぱり、ま、現場だけだと、やっぱり、なかなか情報が積み重なっていかないし。
まあ、雑多になっちゃう
から。雑多になっちゃうし。はい、一方で会議室だけだと、まあ、現場のリアリティもわからないんで、すごいなんか、すっとんきょなことばっかり言っちゃうかもしれない。だから、両方往復していくってことが多分大事だと思います。Let's get knowledge with fun.
さて、先ほどのパートで、トランポリンの話もちょっと出てきたところありましたが、
はい、
古市さんご自身は、そのご自分のトランポリンってどういうイメージなんですか？
僕はでも気づいたらこんな感じになってましたって感じですね。
まあでもトランポリンってやっぱりその事後的に確認するっていう部分が大きいでしょうけど、振り返ってみて、あ、ここにこういうトランポリンがあったなっていうことを。
例えば僕って大学に詩で入ってるんですね。ポエムで大学に。
ポエムで。
はい、大学に入ってるんですけど、これはまあ英語入試ってまあ自己推薦で大学に入ったんですけど、そのまあ元々文章書くのが結構好きだったんですね。
はい。
でそれもなんでかなって考えてみると、まあ祖父が文章とか絵を描くのが好きな人で、それ祖父の影響は今から思うと大きいかなと思います。あとまあ今もこういう本とか書いてますけど、もともと子供の頃図鑑を読むのがすごい好きだったんですね。図鑑をたくさんいろいろ買ってもらって、
はい、
その図鑑を自分なりにまとめ直すってことを結構子供の頃やってたんですけど、でもだからやっぱりその図鑑とかを買ってくれるような家だったとか、そういう勉強とか図鑑ってことに今関心があるような家だったってことが、多分一個あると思うんですね。
なるほど、なるほど。
あとはやっぱり大学に入ってからは、ゼントって会社やっている、まあ、友人と出会ったこと、まあ多分大きいですよね。で、大学に入った後も、まあたまたま社会学の授業を取ったとか、
はい、
で、たまたま入った大学に社会学の結構、まあ有名な先生がいたとか、だから本当いくつも偶然なんだけれども、思い返してみると結構いろんなトランポリンはあったなと思いますね。
でもね、やっぱりその、今お話をお伺いしてて、はい、たまたまってのは結構キーワードだなと思ったんですけど、はい、出会った時は結構やっぱり偶然性が相当高いわけですよね。
で、はい、
でしかもだから今ここにいるためにそれを良い周到に全部ね、組み立ててきたわけでは決してなくて、はい、本当にランダムに出会ってきたものが最終的に今ここにいる、うん、道筋になってるっていう、
はい、だから多分失敗は結構パターンができると思うんですね、うん、うまくいかないっていうのは。でも成功っていうのは多分なかなかパターンができなくて、これぐらいまでだったら大丈夫だけれどもっていうのは多分作れるけれども、その先って本当結構偶然が左右してしまうと思うんですね、
はいはいはい、
だからそこはいかんともしがたいっていうか、だから僕自身も、例えばその社会学者になるとか会社を起こすとかってことに関してみんなもこうやればいいってことはなかなかだから言えないんですよね、
うん、
すごい偶然が多いと思うので、
うん、今目の前にある事象をどれだけちゃんと捉えられているのかっていうところがちょっと一つキーになるのかなって感じがしますね、
は
い、
うん、そうですね、うん、だからやっぱり何が成功かはわからないので、
うんうん、
逆にそこで選ぶときに僕は楽しそうな方を選ぶようにしてます。
楽しそうな方、
はい、だから将来のために今辛くても頑張るってよりは、今楽しければ将来別に楽しくなくてもいいと思えるので、
うん、
切な的かもしれないですけれども今楽しいものを選ぶようにしてます。
決断を下す時の重要なファクターですよ、
はい、そうですね、
特にそのどっちを取るのかっていう選択を迫られる時には、は
い、そうですね、本当だから将来前途のことは分からないからこそ、うん、少なくても今楽しいものっていうものに多分優先はさせますね、
うんうんうん、今のこのところ、
はい、今ここが楽しいってことです、はい、先が見える時代とか、うん、これすれば成功ってことが分かる時代だったら別に今が辛くて将来のためにってことも多分ありだと思うんですね、
うんうん、
でも今本当先が本当に見えない時代なので、 どれが正解ってことがわからないから、将来のために今辛いって選択肢が僕自身は選べにくくて、だからまあ楽しいものを選ぶようにしてますね。
まあでもやっぱり楽しい方を選ぶということはイコールそこに注力するモチベーションも高いわけ、はい、
そうですね、モチベーションも高いから結果的にそれが成功の可能性も多分上がるだろうし、だから好きなこと得意なことをやるようにしてます。僕にとっても文章を書くとか本書くってことはそんな苦痛ではないことなので、はい、多分できることだと思うんですね。だからやっぱり苦痛ではないことを、まあ、仕事にするってことは多分大事かなと思います。
まあだから本当それこそ人それぞれで、ね、はい、その文章を書くのはやっぱ苦手という人も当然いるだろうから、うん、はい、だからそこにおいては古市モデルは、ね、あの役立たないかもしれない。
ね、はい、
でもやっぱり違うところで自分が好きなことがあるだろうし、
はい、
そこに向いてやっとく方がいいんじゃないかということですね、うん、はい、ご自身の前途というのは、まあだから今の話とちょっとね、相反したのかもしれないですけど、はい、中長期的なとこ、
はい、
例えば2050年って古市さん65歳ぐらいか。
65歳ですね。
ですよね。いわゆるサラリーマンなら定年ぐらいの時です、
はい、うんうん、
2050年の古市のりとしてはどうなってるんですか。
想像できないですね。
あ、
そう、来週のことはあまり想像できないんで、なかなかそういう長期的な未来は想像したことないですね。
なるほど、なるほど。でもそれは、見えないっていうことは不安とは違うものなんですか。
そう、不安ではないですね。やっぱり今この場所があまり不安ではなくて、しかもまあ僕の場合、まあ会社やってる仲間がいるので、あんまり不安という不安はないですね。
今ここが不安ではないから、
はい、
先のことは不安でも安定でも安心でもどっちでもない。
どっちでもないですね、うん、将来に過剰に安心はしないけれども、うん、過剰に不安も抱かないって感じですね。
あー、でも少なくとも今ここにいる部分は不安ではない、
はい、
あ、
だからまあそれでもいいかなと思っていて、やっぱり人って将来のことはわからないじゃないですか、
うん、はいはい、
だからやっぱり今こことか、もしくはその過去こんなことがあったなっていうような思い出さえあれば、
うん、
意外と楽しく生きていけるのかなって気がするんですよね。
今ここ見える範囲のところに一生懸命真摯に向き合う、はい、うん、はい、まあでもね、本当先ほど来の話の中でこの時代がやっぱり見通しが効かない、
はい、
というのはまあほとんど確かなことに近いのかなという感じがするわけですよ、
はい、うんうん、
そんな中でその古市さんがご自身が見つけるその希望というのはどういうものなんですか、はい、うん、
多分見通しが効かないこと、それ自体で結構希望だと思うんですね。
見通しが効かないことが、
はい
はいはい、
それこそ昔の高度成長期とか段階の世代の人たちってのは、先が見えることが不安だったんですね。つまり大企業に入って60まで働いて、その一生の稼げる額まで分かってしまう、退職金の額まで分かってしまう、それがすごい息苦しかったっていうんですね。それと比べてみて、今は確かに将来は見えないけれども、でも逆に見えないからこそすごい自由も手にしてるわけですよね。
なるほど、なるほど。
最近だといろんなものがすごい安く手に入るので、明日から格安航空券買って海外に行ってもいいし、
うん、
どこで働いてもいいし、誰と何をしてもいい、
うん、
そういう選択肢はものすごい広がったと思うんですね。だから見通しが引かないからこそ、この自由を楽しむってことは言える希望かなと思います。
見えないからこそ希望がある、
はい、
あ、それはセットになっていると、
はい、
確かにまあ希望はね、稀なる望みですからね、あんまり見えてる中では、
そんな別にみんながみんな見る必要もないと思うんですけど、ただもしも今現状に不満だとしたならば、意外と社会に抜け道が多いってことは気にしてもいいかと思います。
抜け道多い、
はい、会社で働いていて、まあ、ずっと毎日長時間労働で働いてると、さもそれが当たり前に思えてしまうかもしれないけれども、
うん、
でも実際別に会社辞めるってこともあり得るだろうし、
うんうん、
まあ、上司と交渉して週休3日にするってことがもしかしたらあり得るかもしれないし、うん、まあ、土日で違う仕事をするってことがあるかもしれない、うん、NPO をすることがあるかもしれない、
うん、
これだってその固定概念に縛り付けられるんじゃなくて、
うん、
意外となんかいろんなことができるんだよなってことはもっと意識してもいいと思います。
あ、それも見通しが効かないことのある意味メリットというか、
そうですね、
なってくるかもしれないですね。
やっぱりまあ昔はなかなか会社で終身雇用年功序列って中では会社を辞めてしまうとかってことがすごい難しかったと思うんですね、
うんうん、
今の方がまだまあ、あの海外と比べたら難しいかもしれないけれども、
うん、
昔よりはまあ転職もしやすくなったし、
うんうん、
あの会社でいろんなそのことも言いやすくなったと思うんですね、
うんうん、
だからそういう見えないからこそ、まあ、とりあえず言ってみるとかやってみるってことが大事かなと思います。
で、抜け道は意外とあるものだから、は
い、と思います、
ということなんですね。前途ということで言うと、
はい、
まあ、まあ若者もしくはもっと下の今の子供たちの世代なんかも含めてなんですけど、
はい、
そういった方々が、まあ、今後当然古市さんの同志にもなりうる、
はい、
ということになるじゃないですか、
うん、
若者予備軍みたいな 方へ向けて古市さんが言いたいことってなる、やっぱそういうことになってくるわけですか。
そうですね、だから意外となんとかなるんじゃないのってことは言ってもいいかなと思っていて、やっぱりみんなこれが成功モデルだって思い込んで頑張る人が未だに多いと思うんですね、でもそんな頑張らなくても意外と人生ってなんとかなっちゃうことが、まあ全部が全員うまくいくとは思わないけれども、意外といくことが多いんじゃないかなってことは言えると思います、常識とか価値観とかに、まあそれも大事なんだけれども、それに過剰に縛り付けられなくてもまあいいんじゃないかなってことは思います。
やっぱりだからそこも見通しが効かないことを逆手に取るというか、
そうですね、先が見えない時代だからこそ、そこを楽しむってことはあると思います、
なるほど、それをねちゃんとメリットとしてどれだけ享受できるのかということですね、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
ああ先生、今でも付き合いのある方なんですけど、ちょうど大学で出会った長谷部陽子さんっていう、まあ、英語とか、その教育法の先生なんですけれども、その方は結構、まあ、思いやり残るっていうか、大事な人ですね。
長谷部先生。
はい。
長谷部先生は何を教えてくださったんですかね。
英語の授業だったんですけど、ものすごい自由な授業で、英語を使って別に何してもいいって授業だったんですね。
はいはい。
で、それでまあその英語を使って子供たちと東京遠足をするってことをまあしたんですけど、だから本当にすごい自由で、で、そこで僕は初めてそのフィールドワークというか、現場で子供たちと触れ合って、実際に教育をするとかって、まあ現場に初めて多分行ったと思うんですね。
はいはい。
それまでまあ大学生なんでまあ本とかたくさん読んでいたし、いろんなことはしていたんだけれども、現場でそういう教育とかのその本で読んだことを実践するってことが初めてだったんですね、だからその現場の大事さを気づかせてくれたって意味で長谷部先生のまあ授業というか、その出来事は結構思い出に残ってますね。
現場主義の原点みたいなところ、
はい、そうですね、はい、
そこに行くことによってやっぱり確実に見えてくるものがあった、
そうあるんだなって、もちろんその理論としてこれが正解だってことは分かるんだけれども、それとやっぱり現場はだいぶ違うんだなってことを、結構意識させられましたね。
だいぶ違うもんですか。
その時はまあ子供たちが相手の授業だったんで、なかなかその理論通りにはいかないじゃないですか。
そうですね。
まあ当たり前なんですけど、当たり前って本当当たり前なんだけれども、その当たり前のことになかなか気づけなかったので、まあ、結構まあ衝撃的というか、楽しい経験でしたね。
まあ子供相手だったら特にそれはね、かなり予定通りいかないですね。
そうだから本当その本の中に書いてある理論っていうのは、あくまでも補助線であって、別に最後は消してもいいぐらいの補助線なのかなっていうふうに思いましたね。
主となる線はもう現場、現場に落っこっている
。だからあくまでも補助線であって、現場を見つけるためには必要かもしれないけれども、最後は消してもいいぐらいのものだから、そんなそれに縛られすぎてもしょうがないってことは、思いましたね。
長谷部先生の授業は、ね、かなり大きなものを残しましたね、はい、そういうのはね、はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は社会学者の古市憲寿さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、社会学者の古市憲寿さんをお迎えしてお送りしました。古市憲寿さん、まあ気鋭の社会学者でもいらっしゃるわけですが、やっぱりねご自身が本当に若くして、そして会社の執行役も務めてらっしゃるというね、そういった部分も含めていろんなこうご自分の経験体験というのが生かされている、まあ、最後の方でねそのフィールドワークの重要性についても言及されていらっしゃいましたが、まあ本当に今この時代というのが見通しが効かないからこそ実はチャンスなんだという部分を含めて、それもやっぱ説得力のある、そんな発言だったなというふうに思いますね。今身の回りのことをとにかく真摯に向き合っていく、ここは本当に大切なポイントなんじゃないでしょうか。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめでは特設ページも展開しています。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信しています。学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私 川田健でした。